どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、別にということで始めたいと思いますけれども、捕まっちゃいましたね。いや、ツイッターとかではですね、もう界隈の中でももうパッチギの呪いであるとか、大河ドラマに呪いかかってるとか、いろんなことを言われておりますけれども、まあ大変ですよね。なんか来年の大河ドラマのヒロイン役ということで、もう多分大河ドラマだからだいぶ前から撮り始めてますからね。半分ぐらいは終わってるのか、まあ半分は終わってなくても3分の1ぐらいは撮影下手したら終わってる部分で、撮り直しは到底間に合わないんじゃないかとか言われているんですけど、どうするんでしょうかね。まあピエール滝さんのことがあり、徳井さんのことがあり、そして今回のサージレリカさん、パッチギはパッチギで出てた主要メンバー4人がなかなか香ばしい人になっちゃったと、いうことになっておりますけれども、まあ別にではあるんですけどね、僕的にはね。まあそういうことをやってらっしゃったんですねって感じかな。どうなんでしょうね。まあ僕はそんなに夜も出歩かないですし、まあいわゆるそういう雰囲気のところに行くことがないので、バーとか行きますけどね、友達のバーとかぐらいですよ、行くのは。だからまあ、例えばそういう薬物とかを手に入れられる場所、そういうところに、まあそもそも出入りしてないからわかんないんですけど、そんなに手に入るものなんですか、あれは。よくわからないですよね。まあいわばね、ドラッグとか言いますけど、その辺のドラッグストアに売ってるわけじゃないわけですから、まあ、いわゆるその、売ってる人っていうのがいるわけですよね。で、まあまあ、例えばグルナビには載ってないわけですよ。Google 調べて、薬売人とか、調べたら電話番号出てくるとかないですよね。知りませんけど、調べたことないから。今調べてみようか。薬売人で電話番号。薬売人電話番号で調べてみよう。薬、売人、電話番号と、電話番号の、もしかして役人電話番号ということでね、役の売人じゃなくて役人の電話番号じゃないかと、役人の電話番号だったら出るのか、よくわかりませんけれどもね、出ませんね、当たり前だけど、売人、電話帳ナビっていうので、売人っていうのを調べてみましょう。シャブ購入アマゾン、お急ぎ便なら最短当日お届け。豊富な品ぞろえ、タイムセールも割引クーポンもありますよと。どういうことですか、これ。広告出てますけど、アマゾンで。そんなのあるんですかね。佐渡水産物地方卸売市場、売人とか、株式会社熊本大発販売人とか、そういうのが出てくるぐらいですね。はい。まあだから、つまりは、普通には手に入らないし、調べても出てこないわけですよね。僕が大麻欲しいなとか、覚醒剤欲しいなとか、MDMA 飲みてえなとか思っても、つてをたどらないと、そこにはたどり着かないわけでしょ。どうしてるんですかね。誘惑があるんですかね。いきなり薬やりてえなとか思うんですかね。よくわからないんですよね。憧れなの。例えばタバコってさ、僕憧れたこと一度もないから、一度も吸ったことない。まあ、そうですね。まあ、これよく言うんですけど、学生ぐらいの時に飲み屋で、お、ちょっとタバコ一本ちょうだい。お前、そのタバコ吸い始めたの？って一本吸って、こんなもん吸えるかーって、バーッと一本無駄にするとかいうのはやってったんですね。で、もったいないやんけとか言われるのはやってましたけど、それぐらいですよ。だから、もうすぐ50ですけど、50年生きてきて、タバコは二口ぐらいですかね。三口ぐらいやったことあるかもしれません、そういうネタを。 それぐらいしか吸ったことないですし、憧れもないですよね。だから大麻とか、例えばいきなりこれ大麻やねんって言われて渡されても多分吸い込めないんじゃないかな。その煙を吸い込むというあれをしてないですからね、訓練をね。タバコ吸う人はその訓練をしてるわけじゃないですか。だからね、できないんじゃないかなと思うんですけど、まあだから、まあ例えば、いや、こうやって、タイマーあるから、MDMA あるから、やってみいひんっていうのが、ないと、普通はやらないんですよね。だと思うんですけど、違うんですかね。もうしんどいから薬やったら楽になるはずやとか思うんですかね。思ったことないんですけど、やっぱそういうやる人は思うのかなと思って、それが不思議でしょうがないなと、もう常々思っているわけですよ。うん。だから今回もね、まあ捕まって、まあいろんな人がこう捕まっていくわけですけど、やっぱり、いわゆるその芸能人っていうのが、まあ見せしめ的な部分があって、捕まえるっていうんだけれども、いやでも薬をやってる人を捕まえたとかいうのは、まあ前回もなんか田代正史さんの時に言いましたね。それでフラッシュバックする場合もあるから報道は控えてほしいっていう意見もあったりとか、この辺が非常に難しいなと思ってね、はいるんですけれども。うん。というところで、メールアドレスを言います。急。いやいや、あのね、このスプーン版というダイジェスト版を公開するようになって、まああれもほとんど聞いてる人はいないんですけれども、まあ地道な努力の一つとしてやっていこうと思ってきっかけになるかなと思ってね、やり始めたんですが、その10分しかないんですよ、スプーンっていうのは。まあ1時間ぐらいあるこの番組の中で10分のダイジェスト版としてあげているので、その間にメールアドレスを言おうではないかと決めたのに一度も言ってなかったので、今日初めてメールアドレスを言おうと思いますが、お風呂ラジオはですね、bathradio2018@gmail.com、バスレイディオ2018@gmail.com です。バスはね、BATH、お風呂のバスですね。前はね、間違って BASS ってね、低い声の方のバスにしてたんですけど、僕がバカだからね。この新しいアドレスを取るときに、ちゃんと BATH にしましたので、BATHRADIO、バスレイディオ2018@gmail.com ですので、何かありましたら、ぜひとも。まあ、ツイッターとかでは毎週毎週一応メールテーマを発表しておりますけれども、メールテーマ特に関係ない話題でも全然結構ですので、初めて聞いたよとかね、スプーン版で聞きましたっていう方もぜひぜひメールを送っていただければなと思います。まあ、スプーン版で聞いたよっていう人のメールはオープニングで10分までに読むようにしたいと思いますね。いつも後半にメールを読むようにはしてるんですけれども、スプーンで聞いたよっていうメールの場合は、10分までに読みたいと思いますので、ぜひぜひ送ってください。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。ということでね、お風呂ラジオということでやって、お風呂ってなんで急にそんなかしこまってしまったのか分かりませんけれども、今週ですね、ものすごい暇だったんですよ。まあ退院して、5月から、仕事を再開して、ここまで暇だったのはおそらく初めて、1週間のうちに2個しか仕事がないんですよね。7日あるうち2日しか、月曜日と水曜日にしか仕事がなくて、で金曜日も仕事だと思い込んでて、まず予定に入れてたんですよね。で何かの予定を確認するときに、その向こうからやってくる、この日この日があなたの出番ですっていうエクセルが送られてくるんですけど、それに金曜日僕が入ってなくて別の人の名前で、あれってなって、あれ僕金曜日仕事入れてんだけどなと思って、連絡したらその日は違いますと言われましてですね、つまり2日しか働いてない。 もう暇で暇でね、もう本当にどうしてやろうかと思ったんですけれども、暇な時にしかできないことが、ありまして、まあちょっとしたきっかけもあって、僕ずっと CS 契約してるんですよね。CS ずっと契約してるんだけれども、全く見てないんですよ、この5年ぐらい。4、5年本当に見てないんですよね。で、毎月1万ぐらい払ってるんですよ、今でも。払い続けてるんですけど、全く見てないから、もう無駄金なんですよ、本当にね。で、見る時間もないしと思ってずっと忙しくしてきましたから、そろそろ、契約を解除しようかと思っていたんですけど、ちょっともう、久しぶりに見なきゃいけないというか、見てやりたいみたいな番組が一つ増えまして、で、久しぶりに立ち上げたんですよね。で、CS の番組を撮ってたハードディスクレコーダーと、あとチューナーに直接つながってるハードディスクをちょっと見てみたんですよ。で、新しいものを見るには、その辺を整理してやらないと、もう録画パンパンなので、いろいろと、見るもんが大変だなと思ってですね。で、こう、いろいろと見始めちゃったんですよね。暇だったから。暇じゃなかったらここまでできないんですけれども。で、4年、5年前、だから2014年とか15年に録画されたものがそのまま丸まま残っているので、久しぶりに見てみたらですね、ER 救急救命室のシーズン14とかがあってですね、シーズン15で終わりなんだけど、シーズン14の途中で止まってたみたいで、14の途中から見始めましたけど、スパーンって戻ってくるもんですね。全然思い出せないかなと思ったら、まあ思い出せない部分もあるんですけど、まあ ER ってそもそも、1話完結の医療ドラマですから、まあ、基本的にこう長いドラマ、人間ドラマっていうのを抱えながら、間は一本一本一応完結していくドラマなので、どこから見ても多分大丈夫という状況ではあるんですけど、まあ人間関係とか忘れてた部分もスパンと思い出しまして、一挙に4話ぐらい見てね、結構自分の中のその海外ドラマ熱、海外ドラマ本当にこの4年後ね、本当に見てなかったんで、それがね、ちょっと戻ってきました。いや、まあ、ちょっと前にね、Amazon プライムビデオにある、なんだっけ、タイトルが全く出てこないけど、この間から、まあ、シーズン1から見直しているドラマもありまして、シトコムって言ってね、お客さんの笑いが入っているようなコメディドラマですけれども、それがもう大好きだったんですよ、当時までは。忙しくなるまでは。で、それとかも、ちょっとアマプラでも見始めたので、まあ、両輪でいろいろと、また、海外ドラマもそんなにバッツリバッツリは見れませんけれども、まあ、ちょっとずつ見ていくことができたらいいかなと思ったりしてます。で、そのアイドル番組とかも結構撮ってて、まあ、これ、来週に、また、ドローダ工場があるので、そっちでも話はするんですけれども、アイドルの番組を結構撮ってるんだけど、わけのわからないものも撮ってるんですよ。もうとにかくわけもわからず撮ってたんです、当時。で、1話だけ見て、1回だけ見て、もう1つだったら消したりとか、まあ、資料的な部分もあって、いろいろ撮ってたんですけど、まあ、その中に、もう、驚くような、その、驚くようなっていうか、僕が今を応援している人たちの過去の映像がね、あったりとかして、意外とこれ消せないぞってなってきてですね。まあ、ちょうどこの間のグッタイムミュージックでも、テレビについてるハードディスクのが残せないんだけど、どうしたらいいのみたいな俊郎くんの質問にですね、まあそんなもん捨ててしまいなさいって言ってたんですけど、まあ案外捨てれないもんだなと思っている、そういう状況なんですね。で、まあ Amazon プライムビデオを自分のテレビのハードディスク、で、ハードディスクレコーダー、そして、チューナーに、CS チューナーにつながっているハードディスクとですね、もう山ほどあるものを消化する毎日になったわけですけど、まあその中の一つにですね、まあおすすめ番組で出てきたせいで、Amazon プライムビデオに、M1 グランプリが1回目からあるんですよ。で、その1回目 からある M1 グランプリを見始めてしまいまして、2001年です、最初はね。だから18年前になるわけですけれども、2001年の M1 グランプリを見始めて、優勝者は、中川圭、そして2年目、3年目、今4年目の途中まで見てるんですけれども、2002年の優勝者が増田岡田さん、そして2003年の優勝者がフットボールアワーということでですね、2004年の今見始めてるのの優勝が多分アンタッチャブルさんじゃないかなと思うんですが、見ててね、すごく、まあ懐かしいし、そんなに前だっけと思うんだけど、まあ中川家のレイジさんがまだパンパンに太っててですね、でも翌年東京に出られて、そしてその1年経った時に去年の優勝者ということでインタビューに出てきた時には、今最近見るぐらいの大きさの、まだもうちょっと太ってらっしゃるけど、結構痩せたレイジ君なんですよね。1年間でやっぱり東京で苦労したのかなとか想像したり、まあダイエットされたのかなとか思ったり、いろいろ思いながら見てたんですけれども、なんかね、まあ懐かしい、覚えてる部分な、忘れてる部分とかいろいろあるんですけれども、何がすごいって、あそこに出てる人たち、もう18年前、17年16年前っていうのの、まあ、ほとんどの人が今でも活躍してるんですよね。もうもちろん解散したり引退してる人たちもいらっしゃいますけど、でも、まあ、中川圭さん、増田岡田さん、フットボールアワーさんってもうそれぞれも、まあ、大活躍じゃないですか。で、まあ、他にもこう、決勝に残ってらっしゃる方っていうのはもうほとんど今でも活躍しているっていうのがもうやっぱりすごいんだなと思って、M1 というものを取る。まあ、チャンピオンにはなれなくても、そこに決勝に出てきた人たちが今でもまあまあ残ってるっていうのは、やっぱりあの大会っていうのがお笑いというかバラエティのその王道にあるところのなんか指針にちゃんとなってるんだろうなと思って、いやすごいと思いますよ。まあその後サンドイッチマンさんとかね、まあチュートリアルさん、まあちょっと徳井さんは今ちょっとお休みになってしまいましたけれども、もう歴代見てるとみんなやっぱり活躍してるところを見るとね、本当にすごい大会なんだろうなと思って見てたんですよね。で、2001、2002、2003、2004まで、4回目まで見ても、まだ、芸人さんが出てくる時の音楽が、ダダダダダダダダダダ、あわ、あわじゃないんですよ。全然表現できてませんでしたね、今ね。全然表現できてないけど、あれじゃないんですよね。全然普通のなんか入場の音楽みたいな感じで出てくるんですよ。いつになったらあの音楽になるのかなと思って、僕は1回目からあの音楽だったんだろうと思っていたので、結構記憶違いというか、やっぱり強烈に残ってるものっていうのを、そう、自分の中で当てはめているんだなと思ったりしますね。で、1回目の2001の司会兼審査員がしんすけさんで、横に赤坂さんがいて、吉川麗さんがアシスタントだったんですけど、まあ1年目、まあ赤坂さんは名前間違えるしですね、吉川さんは何の役にも立たないしですね、もう結構散々な目にあって、そのまま2002を見たら、今度は、しんすけさんは普通にもう、司会から審査員のみになってまして。で、司会をなぜか、西川清師匠がメイン司会ということで。で、横に山寺宏一さんがいらっしゃって。で、アシスタントが、誰だ？あれだ。あれだ。名前が出てこないけど。まあ、誰かなんですよ。調べてください。それを一気で。で、女性の方がいらっしゃって、そして3回目になると、西川清師匠はメイン司会から降ろされたのか、まあ、アシスタント司会みたいになってて、メイン司会が誰になってたの？え？ これまだ今田さんじゃなかった。3回目の司会誰だっけ？この間っていうかもう昨日ぐらいに見たことなんですけど、すぐ忘れちゃいますけれどもね。あ、もういらないんだな、みたいなことになって、それでも邪魔だったんでしょうね。4年目になったら、審査員に戻られてました、清志師匠は。そして4回目はなぜか、新助さんも松本さんもいないという状況でね。メイン司会がここから今田さんになってましたね。で、井上若さんがアシスタントでついてらっしゃいましたけど、その前の年3回目が小池栄子さんでしたね。なあね、なんかね、時代の移り変わりとか、まあ、審査員の方も、まあ、変わっていっているんだなとかね、男子師匠がいたりね、呼んじゃダメだな、男子師匠っていう、格好つけ、もうね、亡くなってらっしゃるからあれなんですけど、みんなが神様のようにこう、もうなんかこう、やばいものを触るように触っちゃうから余計にああいう感じなんだろうと思いますけど、審査員なんだから、なんでそんな態度なんだろうと思っちゃいますよね、今冷静に考えると。まあ当時もそう思ってた気が しますけど。あと、まあ、あんまり本当にネタのこととか覚えてなかったんですけど、鉄&友が出てきて、鉄&友を漫才として、認識していいのかどうかっていうことを松本さんがおっしゃったのをすごく覚えてましたね。鉄&友が出るっていう状況になって、見たときに、その寸評はすぐ思い出しました。でもね、本当、まあ、笑い飯さんのやつとかでもそうですし、もう笑えるのは本当に今でもお腹がちぎれるほど笑えるんですよね。中川家の最初の優勝した日本とも本当にお腹ちぎれるほど笑いましたし、もちろん笑えないものもあるし、かと思ったら、なんか同様の作品を使ってるので音が使いませんって言って消されてたりとかね。あれ多分 DVD 版なんですよね、アマプラにあるのは。アマゾンプライムビデオにあるのは DVD で発売されたやつをそのまま移植してて、放送で使ったやつを編集してるわけではないんですけれども、DVD 版の方でカットされてるのがスピードワゴンでしたね。スピードワゴンの同様、多分サッちゃんだと思うんですけど、前後の脈絡を考えると。で、サッちゃんのその音楽を使ってることがいけないということを、らしいんですが、まああれならネタそのものをカットしてあげた方が親切かなと思ったりはします。途中がもうほとんど無音になってますからね。何のネタか全然わからなかったのが結構面白かったですねって言ってるけど、面白いかどうかが僕らに判断つきようがないわけですよね。だから、どうせならもうこれは使えませんでしたでカットしてあげた方が親切なのかなと思ったりはしました。それが DVD の時にカットされたのか、マプラの状態になる時にカットされたのかまではわかりません。でも他の人の、音楽もの、歌ものの、著作権がありそうなやつはそのまま使われてたりしたので認可を取りに行ったけど許可が下りなかったのかなとか思いますけど、ちょっとその辺はわかんないですね。まあでもね、まあこの間からまあ言ってますけど、古いものとかを見すぎるとまあ自分の今の現実とかとこう乖離していくので、あんまりこう見ない方がいいなと思いつつ、まあ面白いからやっぱり見ちゃうんですよね。だからまあリハビリだと思って M1 もまあちょこちょこ、アマプラの方ですからね、携帯でも見れますし外でも見れるので、まあ全部あるのかどうかは知りません。すべての M1 がそこに揃ってるかどうかは分かりませんけど、見れる分はとりあえず見ていこうと思います。見ているうちにまたこのお風呂ラジオでも話題にすることが今後もあるかもしれませんので、チュートリアルの話題とか、あるかもしれませんので、ぜひぜひ聞いてやってください。そしてこの後は朗読のコーナーです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、 そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は室尾再生先生、不思議な魚。今回のは多分小説っぽいですね、何本かエッセイっぽいものを読みましたけれども、今回は小説だと思います。漁師の息子のリーチは、ある秋の日の暮れに町のある都へ書物を買いに出かけました。リーチは作文と数学の本を包んで本屋を出たのは、日の暮れでもまだ明るいうちだったのです。その時、反対の町から魚屋の番台のような板の上に四角なガラス瓶を置いて、しきりに何か歌いながら行く男を見たのです。その男の後を町の子供らがぞろぞろついていきました。一体ガラスの箱の中に何が入っているのだろう。リーチは人混みの中から覗いてみると、美しい白魚のような形をした、それでいて瞳もあり、足や手のある美しい人間のような魚であったので、なお不思議そうに眺め込んでいました。分けてもその目はキラキラとした美しい黒い色をしているのです。男はこう言ってガラスの箱を揺すぶってみせるのでした。この魚は夜になると鳴くのです。あなた方はこれが夜になると皆水の上へ出ていろいろな歌を歌うことをお考えなすったら、どうか二つずつお求めください。銀貨一粒です。男は箱の中へ手を入れて水をかき混ぜると、白い美しい魚らは悲しそうに水の間によろよろとよろけるのです。それがいかにもかわいそうにたおやかに見えるのです。見物人の一人が、これが十銭かいというのが言いました。ええ、十銭です。この通り美しい魚です。これは品では人魚とも言うそうです。ご覧なさい、この利口そうな目つきを見てやってください。男はそう言うと、その一匹をつまんで手のひらの上に乗せて見物人に見せて回ると、その間中白い魚は悲しそうに男の手のひらの上で苦しそうにもだえていました。漁師の息子のリーチはなんとなく哀れになり、そっと自分の財布の中を覗くと、本の買った残りが20銭残っていたので、それで買おうと思ったのでした。しかしよく考えると、その金で網を繕う浅糸を買わなければならぬので、思い返して買うのをやめたのです。なぜかといえば、明日の朝の早くに網を船に積んで沖の漁に出なければならなかったからでした。網は今夜のうちに繕わなければならぬのでした。父は弟子なにも、浅糸を買うのを忘れてくれるな。明日は漁に出るのだ。そう言ったのを今考え出したので、リーチは残念ながら男の手の上の魚を物欲しげに見ていました。手の上の魚は夕方の明るみの中へ浮いて、その手や足をいっぱいに広げていて、そのこじんまりした美しさは絵にも見たことがなかったほどでした。俺に一匹売ってくれ。近くの飾り屋の主人はそう言って、これを何かの飾りにすると儲かるのだ、このままこれを煮皮で煮込むのだ、そういう残酷なことを言って指先でつまんで店へ入っていったが、男はますます大きな声で言うのであった。もう夜に近いから歌が聞こえる。歌を聞きたい人があったらみんな集まりなさい。お前さん方の聞いたことのない美しい歌だ。男はそう言うと、川べりの石垣の上へ荷を下ろして、川から水を汲んできて、 水の入れ替えをいたしました。下流の方はまだ明るいが、山の方からはだんだんに暗くなってきて、町の家の窓や戸には早灯火がきらめいてくるのでした。今に歌い出すだろう。男はそう言って石垣の上で銭を勘定しだしました。10銭の銀貨が16粒と、50銭の大銀貨が3枚あったが、男はそれを何度も数え直し、繰り返してゲラゲラ一人で笑っていました。すると、みんなで31匹売ったのだな。リーチは31匹の白い魚がこの町で離れ離れになっているのをかわいそうに思い浮かべました。男はそんなことを考えないで、同じ銀貨に歯を当てたり、見たり、銀貨と銀貨とをカチカチ当てて鳴るのを聞いたりして、偽金でないかと疑い深く試しているのです。そのうち夜が来ました。青い空には月もない星明かりの夜であった。見物人は12、3人いて不思議そうにガラスの箱の中を見つめていました。その時どこからともなく波のような遠い音がして、誰かが何か歌っているのが聞こえてきたのだが、どうも向こう岸らしく、よほど遠くぼやけて聞こえてくるのでした。なかなかいい声で見物人はぼんやりと聞き取れていたが、その声は夜とともに濃く、美しく近くなってくるのであった。リーチはまだこんなに美しい歌を聞いたことがないので、向こう岸に夜の教会堂でもあるのか、近頃都から来た音楽者たちの集まりでもあるのかと、うっとりしながら聞き惚れていました。その時さっきの男は銭勘定をやめて突然笑い出しました。みんなはびっくりしてその男の方へ首をねじ向けました。お前さん方は何を感心してそんなにうっとりしていなさるのだ。そう言って男は見物人の顔を一渡り眺めました。その中に一人の強そうな服をつけた青年が怒ったような顔つきでこう言ったのです。君にあの歌が聞こえないのかい？あんなに美しい歌が。わからんのか。男はまた笑いました。ははは、あの歌かい。男は鼻先であしらった。あれはどこから聞こえてくると思いなさい。向こう岸からさ。強そうな青年はそう答えました。お前さんらの耳は遠耳かというやつでな。近いところがわからないのさ。男は憎らしげにそう言って、今度はガラスの箱の蓋をのけたのでした。すると一時に向こう岸からしてきた歌が、このガラスの箱の中から起こってくるのでした。水の表に白い魚がきれいに並んで、泳ぎながら美しい声を揃えて歌っているのであった。みんなは驚いて今更のようにこの珍しい魚を眺めるのでした。たった10銭。男はそう言ってガラスの箱の蓋をするのだった。歌は波が引いてゆく時のように遠のいて、蓋が閉ざされると、同時にまた向こう岸から起こってくるようでした。夜はますます青く、いつもとは違った夜のように思えるのでした。リーチはその時、ふと誰かが耳に囁いていることに気がついたのです。まるで少女の声のような優しみのある声であった。どうぞ私をお迎えくださいまし。私はあなたの住んでらっしゃる海にいるものです。私を助けて海の中へお話しくださいまし。あなたが今お帰りくださらなければ私はどうなるかわかりません。リーチは驚いてあたりを見ましたが、誰も少女らしいものがいないので、どうもガラスの箱の中から話しかけているのだと考えました。箱の中の白い体をしている魚は、リーチの方へ向いて美しい目をして見つめているのでした。リーチはそれでなくとも欲しかったので、財布の中から20銭の銀貨を1枚取り出して、男の手の上に渡しました。買いなさるのか。2匹だけ売ってください。リーチは小さいガラスの瓶に2匹の人魚を入れて、今は全く夜になった海岸の街を指して帰って行く道で、瓶の中から細い声がして、私はこれで海へ戻ることができるのでございます。お礼はきっと今にいたします。という声がしたが、気がつくともう白い魚は瓶の中にいませんでした。ただ海の音がこうこうとなっているばかりでした。リーチはその晩父親からひどく叱られて、浅い糸をなぜ買わなかったかと小言を食ったのでした。秋の終わり頃にイワシの漁が始まり、リーチも出かけなければならず、みんな沖へ出かけたのですが、 イワシというものは海の中に一塊に群れていて、その盛んに群れている時は競り合うたイワシが水面へ跳ね上がるぐらいで、カモメなどがそれを取って食うほどです。しかしその日はイワシが群れてはいたものの、それがどうしても船が近づくことのできないところだったのでした。同じ海でも、隣村の漁船が出ている時はその境へ行くことができないのでした。イワシの大群はちょうど隣村の漁船に追い詰められていたが、リーチの方の船との境目に盛り上がって、じっと動かずに銀色の渦を巻いて群れているのでした。隣村の漁船からは一時に声を上げて呼びかけていましたが、それでも動かないのでした。こういう時は漁師の間にも特技が行われていて、イワシの群れが動くまで待たなければなりません。東へ動くとリーチの方の漁になり、南へずっていくと隣村の利益になるのでした。そしてこの大漁がうまく当たれば、一冬中の生活を支える金が入るのでした。リーチの父親は青い顔をして、じっとイワシの群れを眺めていたが、どうも南の方へずっていくようだ。盛り方が南へ高くなっていく。そう言ってがっかりした顔つきでいたが、隣村の船はそろそろ網を張るために、船と船との距離を広げていくのでした。実際、イワシの大群は逃げ立つように南の方へ少しずつ動いているのでした。リーチは自分の家の貧しいこと、二十銭の浅井とさえも大切である暮らしのことを考えると、今度のイワシの漁が外れると間もなく冬になるので、今年は収入のないことを考えると、どうかしてイワシがこちらへ来る方法はないかと思うのだったが、そんなことはお構いなしに、今度は猛烈な勢いでイワシの大群はギラギラ湧き立って南の方へ鉛を流し込んだように動いていきました。その速さは驚くほどの速力でした。そのため、水が少しずつ動いて、リーチの船までが引かれるほどであった。隣村の漁師らの網はすっかり張られ、もうイワシは網の中へずり込んでいったのでした。リーチは父親の顔を見ていると、それはまるで死人のように青ざめているのでした。そのはずです。今度の船もかなりの借金をして出したのですから。イワシが隣村の網の目へかかった時に、不思議にさっきから沖の方にいたオウムの大群が一時にイワシの群れを襲ったのです。するとイワシの群れが一回り渦を巻いたかと思うと、波頭を立てて今度は反対の東の方へせり上がって流れ始めたのです。その速さはさっきの2倍の速力を持っていました。リーチの方の船は2方に分かれて網の用意をしました。父親は真っ青になって声を限りに叫び立てました。リーチ、船をできるだけ分けろ。リーチの船はずっと分かれてイワシの後ろに回りました。父親は前から押していったのでしたが、沖の方の開いた口からイワシが流れるように逃げ出すのでした。早く、早く！父親は叫んで早く網を引くようにリーチに叫んだが、リーチは船を自由にできなくて、ただ慌てるばかりでした。せっかくの大群のイワシは、今はその開いた沖の方へこぼれていくばかりでした。これまでになって何をぐずついているのだ！父親はそう言ったが、リーチにはどうにもならなかったのです。そのうちイワシは雪崩を打って沖へずり出しました。その時、沖の方から何か真っ白なものの群れが押し寄せてきたのです。白い肌をした美しい手足の魚です。そのため、雪崩を打ったイワシはまたギラギラ湧き立って戻り始めたのです。早く！早く！リーチはその時すっかり網をイワシの群れに巻いてしまったのです。それと同時に白い肌をした魚の群れは沖の方へ帰っていきました。リーチは見たことのある魚だと思ったがよくわからなかったのでした。父親は、ああいう魚は初めて見た。一体何という魚だろう。あれが押してこなければ、せっかくのイワシも取れなかったのだ。そう言って大漁を喜んで、岸の方へ刺して船を漕ぐのでした。これで今年の冬が暮らせると父親は安堵をしたのだった。リーチはイワシを網から外すとき、ふと2匹の白い肌をした魚が網の目にかかっているのを眺めた。白い魚の方でもリーチを見つめたが、リーチは涙ぐんで見返すのであった。いつか町から買ってきて放した魚であることを知りました。リーチはこの魚の群れが今日の漁を助けてくれたことを思って2匹を海の中へ放してやったのでした。さよなら、ありがとう。 リンチはそう言って手を振るのだったが、2匹の白い魚もまた泳ぎながら沖の方へ行きました。どうもあの魚は不思議な魚だ。父親はしょっちゅうそう言い続けるのでしたが、リーチは黙ってそのことを話さずに置いたのでした。はい、ということで、不思議な魚、不思議でしたね。そもそもあれ売ってる人はどこから手に入れたんでしょうね。一網打尽に捕まえて、歌を歌う魚だよって、まあ、人形ですよというふうに売ってたんですけど、どこから手に入れたんでしょうかね。室尾再生詩集。初出はキングという雑誌、1926年、大正15年、11月号に初出されております。うん。まあ、久しぶりに小説らしい小説だったので、なんか、面白かったですね。芥川龍之介作品とかでもそうですけど、エッセイとエッセイの間に短い小説とかだって、トロッコの話とか、なかなかちょっとふと思い出してしまいましたけれども。なんか不思議な話ってやっぱり、まあ明治大正とか関係なくね、ファンタジーものっていうのは結構こう、なんだろう、ファンが多いんだろうなと思ったりします。まあどんなに、まあもちろんいろんなね、人魚っていうものっていうのは多分その前から童話とか伝説とかであったものなのでそれを使っているんでしょうけれども、まあいくらでも作れるっていうのがファンタジー SF のいいところなんだろうなと。まあもちろんもう今だともういっぱい出てますから何かのパクリとかになっちゃいそうですが、まあ人魚という考え方そのものが多分どこから来たものなので、これをパクリというものではきっとないのでね、オマージュとしての作品としてはいいのかなと思いますが、人魚という表現じゃなく不思議な魚っていうのがまたいいのかもしれないなと思いました。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く北大阪も扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら薬はやっちゃいけないなって話でしたが、いかがだったでしょうかね。まあパッチギって僕見たことないんですけど、今そういう風に聞くと逆に今見てみたいかもしれないなと、ややこしい人たちの作品見てみたいなと思いますけれどもね。さてさて、今週もメールがございませんので、 こちらですね、質問箱。大魔王なら私との最中に副上司してもいいぞ、うふふ。まあ、それは匿名じゃないところで言ってくださいね。男の人はお断りですけど、可愛い女子ならいつでも、死にたくはないですけど、ぜひぜひ、副上司するような行為は受け付けておりますのでね。ボートハウスのトレーナー持ってた？いや、ボートハウスのトレーナーってなんかわかんないですね。まおちゃん、私、閉経してしまいました。まあまあ、でもそれからまた、ね、更年期障害とかあるかもしれませんけれども、まあそこからもまた幸せはきっとありますのでね。年上の彼氏が甘えてくるのは嫌ですか？僕、彼氏がいたことがないのでわかります。部活辞めたくて仕方がありません。2回顧問にも行ったんですけど、流されました。家族にも反対されていてなかなか辞められません。ちなみに剣道部2年なのであと半年ぐらいで引退です。でもとにかく辞めたいのですが、もし皆さんがこの立場だったらどうしますか？いや、行かなければいいんじゃないですかね。うん、辞めますって言って退部届渡して、まあ、流されようが何しようが行かなければいいんじゃないですか。本当に辞めたいなら、うん、行かないで、なんで来ないんだって言われたら退部届出しゃでしょって言えばいいんじゃないかなと思います。もし客死って何ですか？客として死ぬってこと、どの国でしてるんですか？日本ですね。送検してもいいですか？送検されるようなことされたんならもう受け付けますけど、受け付けるって変だな。でも送検されるようなことしてないと思うんですけどね。本州を両手で持つとき、何県と何県を持つと持ちやすいです。僕地理が弱くてね、よくわかんないんですよね。本州だから、青森あたりと山口あたりがいいんじゃないですか。はい。バカリズムさんのネタはまあまあ面白かったですね。京都って県民の半分が修学旅行生だから平均年齢低いですよね。それはでも県民じゃないですね、多分ね。お風呂ラジオ飽きたのでもっと面白いネットラジオを教えて、グッタイムミュージック聞いてくださいね。なんでマイケルシェンカー推しなんですか？お兄さんのルドルフシェンカーはダメなんですか？ダメじゃないけどあんまり聞いたことないんですよね。あんまりね、マイケル・ジェンカがいた時も含めて、スコーピオンズをあんまり聞いたことがないんですよ。うん。まあ、たまたまですよね。もう、本当に子供の時に一番最初に好きになったのがジャーニーで、で、マイケル・ジェンカあんまり聞いたことなかったんだけど、初めてレコードを買う時に、うちの兄貴にマイケル・ジェンカっていうのが、マイケル・ジェンカグループっていうのが今度デビューしたから、聞いてみたらっていう風に勧められて買った、僕が初めて買ったレコードの LP が神だったんですよ。ファーストアルバム。だからそこから引きずってる感じなので、まあ、なんて言ったらいいの？子供の頃から好きな女優さん、今でも好きみたいなのと一緒ですよ。もう引きずってるだけです。だからルドルフシェンカーとか UFO とか、もう全然関係ない。まあ、例えばレインボーとか、まあ、そうですね。まあ、キッスとかも含めて、そんなに知らないんですよね。お金なかったし、そんなに聞いてるあれもないから、いっぱい買ってないんですよね。だから当時のハードロックのアルバムとかを、まあ、CD とかで再復刻されてたりするから、買ってもいいんですけど、まあ、意外とそんなに聞かないから、ルドルフがダメなわけではないです。なっちゃんが痩せろって言ってるのになんで痩せないんですか？あ、この間言われましたね。久しぶりに飲みましたっていうか、収録も何もなく普通に飲みに行こうつって飲みに行ったのはもしかしたら初めてかもしれないですね。藤原夏子さんとね、痩せなさいって言われました。ちなみにそこに飲んでたアルカアルカの店主の三尾くんもまた巨大化しててですね、二人で何の反省もない感じで言いましたね。大門さんみたいに人を色眼鏡で見たり偏見から差別意識が芽吹く人間的感情ってなんて備わっていると思いますか？まあみんな誰もが差別意識があるんでしょうね、きっとね。今一番の話題、シェリーが離婚したそうですがどう思いますか？いや、どうも思わないですね。日本人は顎ひげ似合わないよね。そうですかね。似合う人もいるんじゃないですか。日本人全部じゃないでしょうね。 秘密を漏らす友達がいて何回注意しても聞かないので友達に対して強く言ったんですね。で、強く言い過ぎたことに対して反省して友達に謝ったら、あたかも私が悪いみたいに言われたんですけど、私はどうすればよかったんでしょうか。友達を辞めればいいんじゃないですかね。洋菓子と和菓子どっちが好き？どっちも好き。マイクラやってますから、マイクラ知りません。親友と言える人は何人いますか？どうだろうな。もしかしたら、いないのかもしれないな。いや、まあ、2、3人。いやー、どうでしょうね。まあ、今遊ぶから親友とも言えないし、遊んでないから親友じゃないとも言えないので、難しいですね。二人ぐらいなんとなくふわっと頭に思い浮かんではきますけれども、好きな戦闘曲はわかりませんね。一番好きなケーキの種類を教えてください。モンブランです。好きなテレビ番組は何ですか？今、バスサンドが結構好きですけどね。あれ3時間あるから困るんですよ。もう1時間番組に普通にしてほしいですよね。録画のね、あれが、ハードディスクを疲弊するんですよ。あとの1時間半ほぼ見ないんだから。10万円で何できるとか、行列がとかほぼ見ないので消すんですね。リチウムイオン電池は世界中の人の生活を大きく変えたって知ってた？あ、この間ね、ノーベル賞取られましたね。具合が悪い時、おかゆとうどんのどっちを食べたい？あ、その時によるけどうどんかな。どんな話をしたら相手が喜んでくれるんだろう？あ、人によりますね。願掛けってしますか？しませんね。自分がオンラインで対戦している時されたらムカつく行為はオンラインで対戦しませんね。メンヘラなんですが、どうしたらメンヘラ卒業できますか？メンヘラなんですがっていう人はメンヘラじゃない気がしますけど、どんな音楽が好きですか？まあね、ハードロックさっきも言いましたけど好きですけど、フォークみたいなのも好きですね。まあくじきなんですよ、いわゆるね。ハムカツサンドにはチーズがよく合うと思わない？そうなの？カラーコンタクトレンズしている人どう思う？目傷つけないようにね、ちゃんとした医療品のやつを買ってほしいなと思いますけど。LINE Pay と PayPay が合併して、あと4つの Pay を集めたら伝説のセブン Pay が復活って本当ですか？そうなんだ。知らなかったですね。災害が起こった時に家族で決めていることは何ですか？今のところ決めてないですね。決めとかなきゃダメかもしれないですね。どこに集まろうとかね。恋人の名前を間違えてしまったことありますか？ないですね。多分コンビニはしょっちゅう行きますよ。子供の日って祝日にするだけの意味あるの？いやー、知らないですね。意味あるんですか？いや、逆に聞きたいですね。意味がないかもしれないという理由を知りたいです、逆に。どうしたらまた恋がしたいと思える？もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対って歌えばいいんじゃないですかね。朝起きてから勤務先に出発するまで家にいるのは何分間？だいたい2時間のマージンを取ってるので、ピタッと起きれたら2時間ぐらいいます。はい。目覚ましは明日6時半出発なんですけど、もう4時半にかけてあって、4時半から5時半までの間にちょろちょろちょろちょろなるんですよ。で、5時半に目が覚めたら1時間だし、4時半に目が覚めたら2時間ですね。はい。行きつけのパン屋で食パンを買ったら中から髪の毛が出てきました。どうしますか？いや、行きつけだから髪の毛入ってたよって言うべきですね。レシートは必ずもらいますよね。なんでもらいますよね、なんだろうな。もらわない時もあります。かっこよさの秘訣は何ですか？いや、教えてほしいですね。親と仲良すぎるのってどうなのかな？いや、どうもしないですね。ディズニーランドとディズニーシー、どっちに行きたい？どっちも行ったことないから、どっちも行きたいですね、一回はね。好きな人に何されたら嬉しいと思いますか？好きって言われたら嬉しいですね。気持ち悪いな。付き合ってる人いるけど、他の子と仲良くするのありですか？僕はありだと思いますけど、乗り物酔いの経験はありますか？子供の頃は本当によく乗り物酔いしましてね。今あんまりしなくなりましたけど、昔もスキー旅行で、もうバス旅行だったんですけど、バスでゲロッゲロ吐きましてね。友達が隣に座ってて、まあ、桂田くんっていう友達なんですけど、その友達が、もうこのスキー旅行のために、お母さんに買うてもろてんって言ってる、毛糸の帽子に吐きましたよね。スキーせずに帰りましたね、あの時はね。年上と付き合うんだったら何歳上まで？ いやー、どうでしょうね。もう50ですからね。まあでも、60歳ぐらいまではいけるかもしれませんね。まあその人によるな。好みの年齢は17から同い年までなんていうことを永遠に90になっても言い続けるぞって昔から言ってるんですけれども、まあでも、何でしょうか。まあ上でも別にいけますよ。多分60歳ぐらいまではね。天海祐希さんが55とかでね、全然大丈夫だなと思ったな。関係ないけど。どうでもいい。どうでもいいな。55、あ、そこまで言ったの52だっけな。どうでもいいか。はい。でも、吉永小百合さん綺麗だなと思うけど、さすがにあの年齢の人は、もう、母親というか、そんな感覚なので、ちょっと辛いかなと思ったりはいたします。はい。どうでもいいか。誰が興味あんねんっていうね、やつでございますよ。ということで、今週、偉い質問全部答えましたよ。今あるやつ全部答えました、一応。はい。答えきれてるかどうかは、あなたが判断していただければなと思いますけれども。いや、まあ、とりあえずね、オーロラジオに飽きたなんて言わずに、まあ、これからもぜひよかったら聞いてくだされば嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、大魔王のオーロラジオ、今週はこの辺で失礼したいと思います。また来週お会いできることを楽しみに。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。